皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーの刷新とはです。リーダーの刷新という言葉がよく使われるわけですね。不祥事があったんでリーダーを刷新しますとか、あるいは時代が変わったと、例えば江戸時代から明治になったとか、あるいは昭和20年8月15日4が変わったということでリーダーの刷新が行われるということはよく言われます。で、首相もそうだよね。いつまでの変な人が、5年も6年も首相やってんとですのもいい加減に引っ込めという話になってくるわけでありますが、しかしその、刷新という言葉はそれで非常にいいと思うんですけども、実際何が変わって何を変えなきゃいけないかなんですね。果たしてそのリーダーの刷新によって何が変わるかなんですね。これは非常に興味深いことだと思うんです。まず第一に、リーダーシップっていうのはその外側の世界と非常に大きなリンクを取ってるっていうことです。人々の価値観であり、経済の基礎であり、政治の基礎によって求められるリーダーシップもやはりそのある程度形が決まってきます。もちろん個々の組織の上におけるリーダーシップの基本というのは変わらないわけでありますが、人口が増え続けている時と、あるいは人口がそんなに増えない時では、リーダーが重視すべきものはおのずと変わってきます。人口が増えてくるとき、社員の数がどんどん増えてくるときは、とにかく量の拡大に対応しなければいけませんから、細かいことにあまり構ってられないという部分があります。一方、量の拡大が止まったら今度は質の向上でありますから、質の向上をするときは非常に細かくやらないとダメです。したがってそのリーダーシップも重点の置き方が量の拡大のときと質の拡大のときでは当然違ってきます。で、量の拡大のときっていうのは、ある意味で言うと見える世界の量の拡大だから単純なんですよね。質の向上というのは、ある意味で言うと見えないところにおける進化、生成、発展でありますから、これは非常に複雑になります。だからとにかく単細胞って怒られちゃいますけども、単純思考で前に向かって走れつと、はい、わかりました、どんどん行きますという人はですね、量の拡大には得意ですね。こう何か突破するっていうのは得意ですね。一方、その質の向上ってことになったら、それはあんまり量の拡大を先にしたら全部ぶっ壊しちゃいます。丁寧にやらなければなりません。言葉にならない声もよく聞き、それから気持ちを察し、そしてその魂の向上といいますか、心の幸せ、みんなが何をすれば幸福感を得るのかっていうところを大きな目線で見て、で着実に手を打っていかなきゃいけないんで、そのただ前に走ればいいという世界よりははるかに複雑なものが質の向上には入ってきますね。ですから、その辺でこの考えますと、だから量が伸びてる時の企業と、それから質の拡大重視する時の企業は、当然そのリーダーのタイプがやはり変わってきます。平成の日本も実はですね、本当は質の拡大、質の向上をしなければいけなかったんですが、それをやってなかった会社があります。っていうのは、昭和の遺産をそのまま引き継いだ会社です。大抵は大企業ですね。大企業の多くは昭和の遺産をそのまま引き継いだんですね。アメリカの属国になることによって、投資家と称する外国人に金を渡すことを、企業の目標としているような大企業が今でも結構ありますので、そういうところはやっぱり昭和の延長線にいるんですね。量の拡大です。もっともっと利益を出せ、もっともっと効率を上げようと。だからここは極めて単純思考です。単純思考ですから、やはり複雑なことには対処できません。したがって、そのお客さんの気持ちであり、社員の気持ち、それから取引先の気持ちなんか全然わからないし、気にするわけでもないし、で、実際に量の拡大が止まってきたら何一つできないんですね。駿河銀行の不正事件見てもわかりますが、量の拡大ができなくなった時にできることはごまかしだけなんですね。そうやって大体こう滅びていくんですけども、そういう意味で言うと、平成の時代はある一角の組織、昭和の時代の常識を引き継いだ組織は、やっぱりその まだ昭和の常識で量の拡大で単純思考の人たちのしか残らない集まりで、それが行き詰まって今、いわゆる忖度型の、もう完全にこう、なんて言いますかね、溶けちゃった、状態に、ソフトクリームが溶けちゃった状態になってると言っていいと思うんですね。ですから、やっぱり刷新ということになりますと、今度クオリティの世界になりますから、質の向上というのはあんまり大きすぎると手が回りませんので、もう少しこう小さく分けてですね。で、競争しないでも自分たちが勝つ道、すなわち住み分けですよ。住み分けの世界に持っていかないと、昭和のその、まあ、狂ったような量の拡大の世界は脱出できないんですね。だから量の拡大の世界で狂っちゃった組織は、小さく分けて住み分けをしましょうと。今までの自分たちのように競合他社と戦って戦いに負けたら嘘をついて、偽造をして勝ったように見せかけるとかそういうんではなくて、本当に誰もついてこれないような我々にしかできないそのまあところに行こうと住み分けをしようということになります。そうすると社員も相当入れ替えなきゃダメですね。正直言っても走ることしかできない人たちはこれから先どうだろう、大陸にまた行ったらどうですか。ユーラシアもここで言ったんですね。バブル崩壊ですよ。見てくださいよ。ドイツと中国の株どうなってます？ドイツと中国の株暴落してますよね。ユーラシア経済はドイツと中国の楕円経済でしょ？ヨーロッパ側がドイツ、アジア側が中国、特に上海ですね。この二つの中心の間が成長するのがユーラシアの楕円経済じゃないですか。楕円の中心両方とも株暴落してんだから、これ一旦終わりですよ。1999年ぐらいから20年続きましたが一旦終わりですね。でその後は今度はだからそういう中国ドイツの仕切りではなくて、まさに戦国時代、日本中世の戦国時代と同じように各国縁ある人たちを呼んで、縁ある人たちを呼んでそこで様々なその開発をやっていくと、民生の向上を図っていくと、そういう時代ですね。だから海外に出てったら、それは走るのが得意な人はいくらでも仕事ありますよ。だからリスクがあるったって国内にだって仕事なきゃ海外に行ってね、仕事して、今の時代だから行きは自由なんですから、いくらでも仕事あるんじゃないですか。で、やっぱり海外で成功体験積めるんなら、その方がいいと思いますよ。一方、質の向上っていうことであったら、それは日本にいくらでも仕事だと思いますよ。クオリティの向上はやっぱり日本はね、やっぱり一番その優れた国の一つだと思いますから、要するに大きくしようとしなければいいんですよ。大きくしようとしなければいいわけで、で、クオリティの向上でやっていこうと思ったら、実にその刺激が多いし、それから学ぶべき自然であり、芸術であり、歴史が大変ありますから、クオリティの向上をやるなら日本は非常にいいとこだと思いますね。で、そのクオリティの向上はいろんな形で活かすことができますから、いろんな産業に活かすことができますから、やはりいろんな人たちとコミュニケーションを取るようにして、ネットワークを持って、その成果を活かしていったらよろしいんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、そういう意味で言うと、量から質への転換というところが一つ刷新の目標、基本になります。それからもう一つは、人との接し方の話なんですね。ルール重視でいくか、人間関係重視でいくかというところは、これは歴史的にはものすごく古いものがあります。日本だと律令制度ってよく言われますけども、古代に中国からその法律体系みたいなものが入ってくるんですね。律令って入ってきまして、まあそれが、まあ明治になってから西洋の法律に変わりまして、現代に続いております。法によってこう動かすという制度でありますけども、しかしその、日本は律令が入る前から国がちゃんとあるわけであります。はじめに大陸から、農業を持った人たち、まあ最初の農業は米ではなくて、稲とかそんなもんな、米ではなくて、栗とかそんなもんなんでしょうけども、そういう農業をされる人たちが約5000年前に来たと言われておりますが、こういう人たちは別に律令制度じゃないんですね。律令で生きていたわけではなくて、そう、それこそ日本中世の一向一揆の一向宗みたいな人たちですよ。一向一揆の一向宗みたいな人たちで、自分たちでルールを作って、自分たちでそのルールを運営しながら生きていくんですね。こう、お上から与えられたルールの中に自分を押し込めて生きるんじゃなくて、ルールが必要であれば自分たちでルールを作ると。もちろん、必要でなきゃルールはいらないわけですよ。必要でないルールはいらないし、自分たちで都合のいいように、 自分の体に洋服を合わせるみたいな形でルールを作って生きていった。そういう人たちの世界が厳然としてあるんですね。世界はもちろんそうですね。ある意味で言うと、このアングロサクソンっていうのは、ルールはあるっちゃはあるけども、やっぱりなんか自由、勝手に世界にこう出ていきますよね。ある意味で言うと自由主義ですよね。イギリス、アメリカはやっぱり典型的なそうです。そんな形ですよね。でもこう、ロシアとかですね、こう、ドイツとか見てると、やっぱこう、ずっとその土地に、こう、生きていて、ある種秩序がないと生きていけない、誰かが秩序を作ってくれないと収まりつかないっていうところがありますよね。自分たちでこう集まっていても、こう争いばっかで、そのちっとも力が強くならない。中国もそうですよね。ほっとくとなんかバラバラになっちゃって全然力が出ないんで、誰かが作った秩序に、洋服に自分の体を合わせるみたいにしていかないと、なんかこれ力が出ないみたいな、そんな国ありますよね。このあたりはですから、企業によっても相当なやっぱり差があるところなんですね。自発的に何て言いますか、自分たちの力によって一向宗の一向一揆の一向宗みたいにですね、自分たちで生きていくことができる人たちは、それはこれから最大のチャンスが来ますね。しかし、その誰か形を作ってくれないと生きていけない人たちっていうのは、その形を果たして誰が作ってくれるかですね。今の時代はとにかく、今までの時代はその金と武器ですから、この秩序の基本はね、秩序に反したお前殺すぞと。で、金を渡すからここに座ってろよと。金と武器でやってるわけですけども、金も武器もその非常にこの衰退した時代となりましては、ルールを作って人を呼ぼうっていうのはあまりないんですよね。だから、いい会社に就職したい、どこの会社がいいかなって選んでも、あまりいい会社ないでしょう。だから今の若い人たちはしょうがないから自分で会社やろうかと。年配の人たちもですね、いつまでもこんな会社にいたんじゃ、その、自分のはもう病気になっちまうと。早々に早期退職して自分で会社やるっていう人多いでしょう。やっぱそうなんですよ。金と武力は弱ってきてましてですね。この律令制度みたいなのじゃないけども、とにかくルールを作って、そのルールにみんな入っていくことによって幸せを得るみたいな方法は、やっぱり自節柄非常に難しいんですわ。役所もそうだよね。役人になる人って減ってるもんね。そらそうだね。あんな上から下までね、トンチンカンな役人の物語があちこちで宣伝されればですね、行きたかなくなりますし、実際に行ったらもう幽霊みたいな人たちがたくさんいるからね、役所ってのは。本当に幽霊みたいな真っ当な顔してですね、黙ってる人たちがずらっと並んでますからね、異様な光景ですよね、もうあれね。ああいうの見るとやっぱりそれはみんな尻込みしますわな。だからそういうのしかできない人ってのは非常に困っちゃうわけで、でも、世の中やっぱり考えようでよっちゃ何でもできるわけで、まあ少し決まった自分のそのライフスタイルを作ることですよね。安定した自分のライフスタイルを作ればいいんですよね。規則的な生活をするってことだし、農業だとか製造業だとか、こう、決められたことを繰り返していきながら能力の向上を図るっていう世界はいくらでもあるんじゃないですか。サービス業もそうですよね。だから別に大きなところで大きな枠組みなくたって、自分の周りに一つのルールを作って、そのルールの中で自分を鍛えるってことは十分できますよね。だからそういう意味で言うと、何に取り組むかだけは自分でちょっと選んでもらわないとね、1時2時3時3時いろいろありますから、何に自分を取り込んで、どういうそのルールを自分で作って自分が成長していくかだけは分かんないといけませんね。だからリーダーの刷新というのも、片っぽではその蝶々発信、いろんな人を集めて無から有を作るリーダーがいると同時に、そういう、まあ、職人的な仕事っていうのかな、職人的な仕事を大事にするリーダーも当然必要になってきますね。で、両方の力がやっぱりいるんですよ。やっぱり一生懸命で一つのルールの中でしっかり生きていく人たちと、横につなぐ人たちの両方の力があって、世の中初めて動いていきますから、どっちが欠けても世の中はちゃんと回んないですからね。両方大事なんで、しかしリーダーシップのスタイルがだいぶ違うってことなんですね。まあそのあたりはこれからもすごく重要だと思います。そしてやっぱもう一つはその目標ですね。成功するという言葉を仮に使った場合には何が成功なのか。サクセスのその定義ですよね。ここは昔は要するにもう、とにかく数字の増大が全ての定義っていう話ありましたが、まあそれっていうのはやっぱりだんだんもう世の中ではあまり見向きもされなくなってきまして、そうなってきますんで、その成功の定義っていうのがこう、みんなそれぞれまちまちになってくるわけね。 で、成功するっていうのはある意味で言うと社会で認められて初めて成功だと本人も思いますから、ある程度やっぱり社会の人たちから評価されるようになっていかないと、なかなかこの成功したっていうのは、特に社会人としてはあまり実感を得られないんだよね。まあ子供の時にはともかくですね、ある程度社会人になって成長していく時には、やっぱり社会からある程度評価してくれないと、なかなかそれは達成感って得られないし、まあ、くじけちゃうわけですね。そうするとやっぱりそこには、キャリアパスみたいなのが必要なんですよ。最後のゴールはまああるにせよですね、どのようにその人が成長していくかっていうキャリアパスはすごく重要で、その仕事のキャリアパスの中にはその人の生活が織り込まれていくわけですよ。まあ結婚したりね、子供ができたり、家を建てたりとか、昔はそういう、特に昭和の時代はね、何歳ぐらいで結婚して何歳ぐらい家を建てたとか、そういうなんか決まりきったものがあったわけでありますけども、今そういうものはないわけでありますが、逆に一人一人がまあ考えて、自分のそのライフスタイルっていうのはやっぱ考えてますから、それとはよく整合的にさせていかなきゃいけませんよね。だから丁寧に丁寧にやらないとダメなんですよ。だからこの成功の定義に向けた、まあその階段作りとしますか、道作りっていうのが最後のゴール以上に 大切ですよね。昔は最後のゴール一つや置いといて、あとは自分で考えて走ってけ、それで済んだんですけども、今それが一番まずくて、むしろ最後のゴールよりも今日一日確実に前に進むっていうことをやっぱり大事にしないとうまくいかない人たちもすごく多いんですね。特にもう奴隷みたいな形でこの30年やられちゃった人たちは、今日一日その奴隷から離れていく、その実感を持っていかないとですね、なかなか本当に意欲的に働けるようになりませんので、まあそのあたりのところをですね、やっぱりこうリーダーはちゃんと道を作っていかなきゃダメですね。それが私が新しい時代の学校というものだと思うんですね。本来学校は別にね、年齢で輪切りにするもんじゃなくて、例えば15歳で中学出て、その後今度18で高校だとか、そういう年齢には輪切りにするべきもんではなくて、やっぱり生涯にわたって教育っていうのはないとうまくいかないと思いますよ。社会と学校っていうのは行ったり来たりしながら行くわけで、キャリアパスっていうものは結局学校と企業を行ったり来たりしながら、その進めていくもんなんでしょうね。だから年齢で輪切りにするんじゃなくて、むしろいろんな年齢の人たちが、共に学ぶ環境の方が、これは絶対刺激的でいいはずなんですね。そのあたりの教育は、まず根本的に考え直さないといけないでしょうね。それから専門知識ということなんですけども、このリーダーの専門知識、まあリーダーが必要とする専門知識は何なんですかということをまあよく言われるんですね。リーダーの資質というものは確かにありますけども、まあそれは今の時代、ごくごく普通のものであれば、なんとかなるわけでありまして、で、それ以上にこう、何を知ってればリーダーとして成功するか、みんなすごく悩んでるんですけども、やっぱり私は大きな理解力っていうのはこれからすごく重要だと思いますね。アウトオブボックスの発想なんですね。決められた範囲内だけでものを考えるんじゃなくて、決められた範囲、今まで常識とした範囲を広げたものを考える力が、そう、これから5年から10年は極めて重要なんじゃないです。もうこの30年間の日本で、日本は随分小さいところにこう萎縮しちゃってますから、これからどんな形にしろ、その日本を立て直すときには、非常に広い範囲でものを考えなければダメですね。アウトオブボックスの発想がものすごく必要なんです。これっていうのは、全部リズムで外側がわかるわけじゃなくて、点とか線でおぼろげながら外が見えるんですよ。うんと遠いところが。それをあとは、まあ半分直感で、ドタ感で繋いでいくんですね、あれ。で、当たってればその通り行きますからね。あ、なるほど、ここに線があったなとかね。そういうこうなんか試行錯誤の繰り返しによる未来づくりが大事なんですよね。だから専門知識なんかいくら知ってたって、その範囲で全部結論づけようとするから失敗のもとなんで。まあ、いろんな専門があるんですよ。いろんな理論があるわけですよ。薬で病気治るって人と薬飲むから病気になるって人がいるわけでしょう。で、両方正しいわけですよね。両方正しいから、まあ、そういうもんだと思ってですね、世の中見ていって行動するその大きな発想が、まあ当面、これから5年、10年は非常に重要でしょうね。で、それを上の人が大きな発想でやるから、下の人たちは安心してついていけるんですね。上の人たちの発想が小さいと、それは下ついていけないですよ。いろんな人集まれない。上の人たちが大きな発想をするから、下からすごい人たちがたくさん出てこれるということですね。 やっぱりこれからすごくそういう意味で言うと新時代、この次の元号の日本っていうのは、今までの常識にとらわれない発想をした人たちをとにかくどんどんどんどん上に押し下していったら面白くなるんじゃないかなと思うんですね。で、まあしかし最後リーダーは信頼感ですよね。いろんな意味での信頼感というものがなければ誰もそれはついてこないわけでありますから、理屈こねててもしょうがないし、人々から信頼を得るようにやっていく。それは全く変わらないということじゃないですかね。まあ新しい時代のリーダーをどんどん出していくべき時になっているんだなと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リーダーの刷新とはということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。